시티 인포메이션.
こちら三田市消防本部、始めてまいりましょう。今までの火災救急状況と注意点、またタイムリーな話題ご紹介いただきます。皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください。今日はまず前半の方では三田市消防本部救急課から山本さんお越しくださってます。どうぞよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。三田市消防本部救急課の山本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。では今日はまずは、災害件数からのご報告をお願いしていいですか。はい、
そうですね、はい、毎月のように報告させていただいているんですが、はいはい、本日11月25日現在の、はい、災害件数について、報告させていただきます。
お願いいたします。
はい、まず最初に火災件数なんですけれども、はい、これは、28件となっております。
はい
はい、今私がここに来る直前に、まあ、1件大きな火事ではなかったんですけれども、はいはい、出動しておりまして。
そうなんですね。
はい、28件になってます。
そうですか。やっぱり日々、はい、起きる可能性はあるということで、特に今日乾燥強風注意報が出てますのでね。
もう風も強いですし、ちょっとしたことが火災につながる恐れもありますので、注意していただけたらと思います。
はい、わかりました。
はい、それで次がですね、救急の件数の方が、3480件となってまして、はい、救助レスキュー隊が出動する件数ですね、はい、これが、137件、
はい、
その他の出動といいまして、これにつきましては、救急の時に、ちょっと支援活動で出たりとか、はい、いろいろその他ちょっと燃やした跡があるんやけどどうやろうとかいうような形で、火災ではないんですけれども、そういったものを、はい、様子見に行ったりですとか、するようなものも含めますと、これが340件というような形となっております。
はい、そうなんですね。
はい、
これがこの1月からのずっと積み重ねの、そうですね、
はい、年間 の, 累計の件数となります。
はい、これは昨年と比べていかがですか。
そうですね、去年の同じ時期と比べると、全体的には大きな差はないんですけれども、あ、はい、火災については、本日のものも含めて4件、去年より増えておりまして、で救急につきましては約100件増えているような状況となっております。
そうなんですね。
はい、で救急につきましては、昨年来の新型コロナウイルス感染症の影響で、市民の皆さんが医療機関の受診を控えたりですね、あと外出する機会が減っていたためですね、はい、昨年は大きく救急の出動件数が減っていったんですね。
そういうご報告いただきましたね。はい、確かに。はい、
ですが、今年はですね、後半に入って緊急事態宣言も解除されて、三田市内の人の流れも少し活発になってきたところもあると思いますんで ね、はい、救急の出動件数も増加に転じてきています。
適面ですね。
そうですね、あんまりいいことではないかもわからないのですけれども ね、はい、ですんで、
そんな中具体的にはどんなのがありますか。そうですね、
三田の駅周辺なんかでしたら、やっぱりお酒を楽しむ機会が増えてきてるようで、去年なんかでしたらほとんど救急車呼ばれるようなこともなかった急性アルコール中毒の患者さんですとかね、そんなのも発生してまして、救急車呼ばれることも増えてきております。
なるほどね、影響あるんですね、やっぱりね。
そうですね、はい。それで、これから年末に向けてですけれども、昨年はコロナの影響で開催できてなかった忘年会とか、飲酒をする機会も皆さん増えてくると思います。
そうですね、
はい、ただ、新型コロナウイルスの感染というのは、完全に収束したわけではありませんので、
そうですね、はい、
せっかくコロナの感染者数が少し減ってきて、みんなでいろいろ楽しめる状況が戻りつつあるところですんでね、
はい、
そうですね、はい、お互い感染対策にも注意しながら、お酒をの席を、ね、楽しんでいただけたらと思いますし、私もそうできればと思っております。
それに久々皆さん集まるので、ついついのこのお酒の飲み方が行き過ぎてしまうっていう。
そうですね、やっぱりお酒を飲むと少しやっぱりテンションも上がられる方も、多いかと思いますので、
久々ですから、もう自分の体も徐々に慣らしながら、ね、ということですね。わかりました、ありがとうございます。そしてこの新型コロナ以外で、インフルエンザがこの時期は気になります、 になりますけどいかがでしょう。
そうですね、はい、季節性のインフルエンザについてもやはり注意が必要です。
はい、
昨年については新型コロナウイルスの対策が功を奏したのか、
はい、
インフルエンザについては、ね、かなり流行が少なくて
済
んでたんですけれども、
ね、なんか2桁と か, なんか患者さん、ね、はい、総数が、ね、全国で、
はい、ほとんど救急車なんかでもインフルエンザの患者さんを運んだという記憶がなかったです。
そうですか、はいはい、
ですけれども、今シーズンにつきましては、私も専門家でないのではっきりしたことはよくわからないんですけれども意外と大きな流行となるかもしれないという、ね、専門家の予想もありますのでね、
は
い、
そんなニュースも聞きますね、
はい、そうですね、
はい、
ですから注意はしていただきたいなと思っております。
はい、その注意の仕方ご紹介ください。はい、
感染対策の基本についてはもう新型コロナも一緒ですので、
はい、
手洗いとかうがいをしっかり行うことが大切ですし、マスクの着用もやっぱり有効ですの で,
あ
そ,
です、ね、
そのあたりを気をつけながら生活していただけたらと思います。
はい、
また冬はですね、空気がやっぱり乾燥しやすくて、ウイルスが活性化しやすい環境と言われてますので、はい、室内の加湿の方法ですね、ちょっと工夫しながら、はい、日々過ごしていただけたらいいんじゃないかなと思います。
は
い、
加湿が大事ということ
ですね。
そうですね、わかりました、ありがとうございます。ではこの時期に感染症対策以外にも注意しなきゃいけないことありますね、はい、ご紹介ください。
はい、そうですね、このところ三田市でも急激に気温が下がってきて、はい、寒い日が増えてきてると思うんですけれども、はい、そうですね、この季節に注意してもらいたいものの一つがヒートショックというような状態です。
はい、
あまり聞き慣れない言葉かもしれないんですけれども、急激な温度の変化によって、血圧がですね、急激に上がったり下がったりして、意識消失なんかが起こったりすることもあります。
はいはい、
で特にご高齢の方に多いんですけれども、暖かい部屋で過ごしておられて、じゃあ今からお風呂に入りますよというような時にですね、はい、脱衣所のところですとか、はい、お風呂の洗い場のところが冷え切っているというようなところ、こともあると思います。
そうですね、
はい、そうするとですね、やっぱり血圧の方が急激に上がってしまうんですよね。で、急激に血圧が上がったこと自体で、
はい、
心筋梗塞ですとか脳卒中なんかが起こってしまうというようなこともあるんですけれども、
はい、
その後にまたお風呂とかで使ってしまうと急激にまた血管が広がって、
そっかそっか、
はい、で血圧が下がってしまいまして、
うんうん、
で意識がなくなっちゃうというようなことも起こりうり得ます。
ああ、そうなんですね。はい、
で下手をするとそのまま浴槽の中で溺れてしまうと、
そうか、気を失ってしまうので、
そうなんですよね。
ああ、
はい、そういったこともありますので、少しやっぱり注意をしていただいて、お風呂に入るときにはご家族に少し事前に声かけておくとかですね、そういったこともしていただけたらと思います。
はい、
で対策としましてはですね、脱衣所や洗い場を事前に温めておくとかして、温度差を少しでも少なくするような工夫をしたらいいんじゃないかなと思います。
そうですね、
はい、暖房設備なんかが、ね、ないような場合はですね、事前に湯船のお湯を、昔ながらかも分かりませんけれども、かき回して湯気を、どうですかね、浴室内に
炊き
込めるような、広げるような形にするのも一つの方法です。
そうですね、なんかこう着替えた時に、おー寒さもって、でお風呂の中に、まずは洗い場に行って、またこう足元もちょっと冷たかったりして、ちゃちゃちゃちゃっと浴びた後、すぐにドボンと、あったかいという時は血圧はまず寒い時にギューッと上がって、それで湯船に入ったらあったかーでギューッと下がる、そのこう乱高下いけないんですね。
でそのままね、頭の血流なんかが減っちゃうと、意識がなくなっちゃうという、こともありますので、
血管が広がるということは、高いところから低いところにザーッと血管が落ちるから、脳から血液がなく、
そうですね、血流が少なくなってしまうということもあります、
脳貧血のような状態、
そんな形にも、なるかも分かりますね。
そうするとそれで意識をなくして下手をすると、 倒れ方によっては湯船で溺れてしまう、はいはい、
そんな形にもなることもありますので、
そういうことが起こりうるということですね、はいはい、なんかそのためにはどこも同じような温度に、そう
です
ね、
やっぱりあの急激な温度差を少しでもなくしていただくということが大事じゃないかなと思います。
わかりました。じゃあ最初の方は湯船の蓋を開けてちょっと温めるのがいいですね。そうですね、はい、
浴室内をやっぱ温めていただくということも大事じゃないかな
と。なんかお湯が冷めてしまうと思うんですけども、そうですね、あの命には変えられませんので、そうですね、はい、わかりました。浴室を温めておきましょう、はい、できれば脱衣所も暖かくしましょう。
そう
ですね、は
い、そのようにしていただいたらあのいいんじゃないかなと思います、はい、
そしてその他にもいかがでしょう、はい、お風呂の入り方で。
そうですね、あのやっぱり先ほども言いましたけどね、はい、飲酒をする機会なんかが増えてると思いますんでね、あ、はいはい、あのお酒を飲んだ後にすぐにお風呂に入るというのもね、あ、はい、あの同じようにですね、急激に血圧がやっぱり下がってしまうというようなことありますのでね、はい、同様の状態になってね、お風呂で溺れてしまうというようなこともありますので、はいはいはい、まあ、飲酒後の、入浴も十分注意をしていただきたいなと思います。
せっかく楽しくて美味しいお酒をいただいた後は、ね、酔いがちょっと冷めた後、はい、落ち着いてからと。
そうですね、はい、極力そうしていただきたいなと思っております、は
い、ありがとうございます。じゃあ最後にメッセージお願いします、
はい、あの三田市消防本部では今回紹介したヒートショックの対策をはじめとしたいくつかの日々の生活に役立つような応急手当の動画、あのお名前はですね、はい、あのキッピーの命を助けたいというような形で、うん、はい、あのいろいろアップをしております、はい、で、あの市のホームページのですね、はい、サンダビデオライブラリーの一覧を見るというところから、はい、キッピーの命を助けたいというところへアクセスしていただければ、はいはい、あのご覧になるなれると思いますので、あ、はい、あの一度見ていただけたら嬉しく思います、はい、またあの消防本部ではですねインスタグラムも開設しておりまして、はいはい、あの三田消防でアクセスしていただけますと、まあ、先ほど紹介した動画をはじめ、消防の話題ですとかいろんなこと、まあ、ちょっとイベントことも含めてですけれども、ね、はい、提供しておりますので、
そうなんですね、
はい、ぜひ一度アクセスしてみていただけたらと思っております。
はい、わかりました。
はい、ではもうあのまだまだ寒さもこれからが本番やと思いますんでね、はい、コロナやインフルエンザに負けない対策をして冬だからこそできる楽しみを皆さんで見つけていけたらいいんじゃないかなと思います、
はい
はい、それでは年末に向けた火災予防なんかについてはですね、この後ファイヤーレディースの片岡さんにバトンタッチをしてお話をいただきますので、はいはい、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました、まずはここまでは三田市消防本部救急課の山本さんにお話を伺ってまいりました。どうもありがとうございました。さあ、まずは前半の方では私たち健康に関する救急のお話、この時期気をつけなければいけないヒートショックというお話をねいただきました。確かにね、お風呂に入るのはその前に寒かったら寒いだけやっぱり急いですぐに湯船にドボンと入りがちですが、それが一番危ないということですから、十分皆さんねお気をつけになられて、またお風呂に入る時も家族のどなたかに今からお風呂入るよと一言声をかけておくと、あら、ちょっとずいぶん長いねということで気をつけてもらいますからね。それからもしちょっと気分悪くなったりすると、あの声が出せなくてもチリンチリンチリンという音が鳴らせるようにしたらいいんじゃないかなと、あの私自身の経験でも思いましたので、何か家族中でちょっと工夫されてみてもいいのではないでしょうか。さて、それでは続きまして三田市消防団女性班片岡さん、スタジオにお越しくださいました。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今日はどんなお話をいただけますか。
は
い、
本日は年末警戒のお話をさせていただきたいと思います。
よろしくお願いします。今日はあのビシッと制服で決めてこられましたね。
ありがとうございます、
はい、これはいつも活動するときには
活動着ですね、はい、
あのキビと動く衣装ですけど、ところどころにピンクを使った女性ならではの、はい、これは全国共通の、
あの全国はここのピンクのところがオレンジなんですけど、
はい、
サンダだけピンクに、特別、
そうなんですか、
間違いなんですよ、
はい、皆さんよくお似合いで揃われたら見事でしょうね。
ありがとうございます。
後ほど活動状況も伺いますが、まずは、はい、年末警戒、はい、実施期間から教えてください。
かしこまりました。サンダ市消防団と消防本部では、はい、第一次警戒と申し、あの、はい、で令和3年12月15日 水曜日から25日土曜日まで、
はい、
そして第二次警戒が令和3年12月26日日曜から30日木曜まで、
はい、
年末警戒を実施しております、
はい、この時期に実施する目的もぜひ合わせてご紹介ください。
かしこまりました。年末にかけて一段と寒さが厳しさを増し、空気が乾燥するこの季節、
はいはい、
火の取り扱いや暖房器具を使用する機会が増えてます。
そうですね、
はい、また年末を迎え慌ただしくなることも重なり、はい、ふとした不注意が原因でこの時期は火災が発生しやすくなります。
全ての条件が揃いますね。
そうですね、乾燥してますし ね、
はい
はいはい、またこれからの時期なんですが、大勢の人が、ね、にぎわう商店街、
はい、
神社などでひとたび火災が起これば大惨事になる危険が高くなります。
はい、
12月15日から年末にかけて年末警戒です。
はい、
そして、はい、今年度は新型コロナウイルスの影響で年末年始を自宅で過ごされる方も大勢いらっしゃるかもしれませんが、
ね、
はい、火災が多い時期となりますので火の取り扱いには十分注意してほしいですね。また全国的に見ても残念ながら冬場の火事で亡くなる方がいらっしゃいます。
このあたりはニュースでもね、皆さんそれぞれ目にしてらっしゃるのでね、はい、ぜひもう火事は出さないというふうにね、はい、今日いろいろお伺いしていきますので、はい、注意事項を守っていきたいなと思いますが、まずはそのお話の前に、
はい、
ぜひ三田市消防団女性班についてもご紹介ください。
はい、ありがとうございます。消防団といえば、火災に出動する男性消防団員をイメージされるかもしれませんが、
はい、そうなんですよね、はい、
三田市消防団にはサンダーファイヤーレディスといって、火災の予防、地域防災などの広報、啓発活動などを行う女性班があります。はい、コロナのためいろいろな行事の自粛が続いておりましたが、
はい、
10月の制限解除を受けて、私たちの活動も再開されてきました。
あ、そうなんですね。じゃあ、はい、どんな活動されているのかご紹介ください。
はい、ありがとうございます。年末警戒中には JR 三田駅にて、
はい、
チラシやティッシュを配って、
はい、
防火啓発活動を実施します。
はい、
またファイヤーレディスの班員は3日間の研修を受けて、
はい、
はい、応急手当普及員の資格を取っておりまして、防災訓練や講習会などで消防署の職員とともに心肺蘇生法の講習をしています。はい、最近では消防署の見学に来られる幼稚園児対象に紙芝居などをして防火啓発をしているんです。
はい、あ、そうなんですか。
は
い、活動いろいろと広がってますね。
はい、
今までの活動で印象深いものをぜひご紹介ください。
そうですね、園児への防火指導で、三田市消防オリジナルの標語、
はい、
お箸持ちっていうのがあるんです。
はい、以前スタジオでもご紹介いただいたことありますけど。
そうだったんですか。
もう一度改めてご紹介いただきます。
ありがとうございます。
はい、
火事から身を守るお約束としまして、
はい、
おは押さない、
押さない、
はは走らない、
走らない、
しは喋らない、
喋らない、
もは戻らない、
戻らない、
ちは近づかない、
はい、近づかない、はい、
そうです。
はい。
でこちら今年大学生が入団したんですけれど、この大学生がこの標語を知っているということで、
すごいすごい、はい、そうですか。
そうなんですよ。はい、幼い頃に覚えた標語って意外と覚えててもらえるようで、
うん、そうですね、
はい、嬉しいです。
ね、やっぱり今おっしゃった集団のところで起きた火事の二次災害で、
はい、
やっぱりこう倒れたりとかありますけど、はい、この押さない、走らない、喋、
はい、
らない、
はい、
戻らない、
はい、
近づかないってとっても大事ですね。
はい、そうですね。はい、将棋倒しになって、はい、それとか事故とかありますし、
ね、何か取りに戻った、はい、そこで巻き込まれたっていうこともありますからね。は
い、
大人もしっかり覚えなきゃいけませんね。
はい、
分かりました。
また活動が次の時代世代に残せるっていうことを、うん、私たちの本当やりがいにもつながっていってると思います。
そうですね、幼稚園の皆さん方にね、はい、こういう言葉でお箸持ちで覚えていただいたのをしっかり、はい、今年入られた大学生のお嬢さんも覚えてらした、はい、これは嬉しいことですね。
はい、ありがとうございます。
はい、分かりました。
今日は 火の用心について皆さんに広く知ってもらえるように、うん、はい、年末年始に気をつけていただきたい火災予防のお話をしたいと思います、
はいはい、ぜひ伺いたいです。火災予防するのはどうすればいいでしょうか、
は
い、
そうですね、あとは具体的な例として3つ紹介します、
は
い、
3つですか。じゃあ1つ目は何でしょう、
はい、1つ目はコンセントについてです。
コンセント、
はいはい、大掃除の際の家電製品のコンセントの掃除や、はい、タコ足配線をやめるなどの自宅の電気配線などを確認していただきたいです。コンセントにホコリがたまるとドラッキングといって、うんうん、コンセントから出火することがあります、はい、またタコ足配線も許容電力以上に使うと発熱し火災になることがあるんです、うん、
はいはい、今お話しいただいたトラッキング、これ改めてご紹介いただけますか、
は
い、
これはコンセントとプラグの隙間にホコリがたまり、はい、そのホコリが空気中の窒素を吸収することで、漏電し、はい、発火する現象のことなんです。
うん、じゃあ、はい、特に火を持っていたではなくて勝手に発火するというホコリで、
はい、例えば家具の裏というか冷蔵庫とかテレビ、洗濯機などの裏側の電源プラグを長年こう差し込んでいる話ですよね、これホコリが溜まってトラッキングの現象を起こす危険性があるんです、はい、で年末の大掃除をされる時期ですので、うん、一度電源プラグを抜き乾いた布でホコリを取り除いてください。
そうですね、わかりました。タコ足配線も以前はテレビのコマーシャルでも見たことありますが改めてご紹介ください、
ね、またこの機会に本当タコ足配線のチェックを忘れないように。
見事なネーミングですね、タコ足
ね、本当、はい、最近たくさんのコンセントのついた便利なテーブルトップが市販されてますよね、で全てにコンセントを差し込んで使用すると、使うものによっては許容電力を超えてしまいます。
そうなんですね、
でこれもやっぱり危ないので、使わないものはこまめにスイッチを切るなど、コンセントが熱くならないように気をつけてください。
じゃあタコ足配線になる前にいくらこうたくさん使えるようになってても、持ってみて熱ければちょっと多いなと、
それは危険ですね。
わかりました。じゃあ2つ目は何でしょう。
2つ目はお鍋の時などに使用するカセットコンロのボンベの取り扱いにでございます、まずボンベは正しく取り付けること、そしてボンベ内のガスが漏れると引火する危険がありますよね、
このカセットボンベどんな事故事例がありますか。
そうですね、例えばカセットボンベ次のを使おうと思ってそばに置いておきますよね、でそれ自身がボンベ自身が熱せられて爆発したとか、
なるほど、
そういうのがあります、で例えば本当にこれは危ないんですがバーベキューをするのに2つ並べたとか、これは絶対やめていただきたいですね、
便利だと思って、いいアイデアと思っても事故になるということですね、
そうでございます、
使い終わったボンベなどはどうすればいいですかね、
これですね、中のガスを抜くのに注意が必要なんです、ガスを抜く作業を屋内や、換気の悪い場所でしたため、ガスがたまり爆発した事例がありましたね、ガス抜きをする際は、屋外の換気の良い場所で実施してください。
分かりました、それではもう一つ3つ目ですね、
そうですね、
ご紹介ください、
これ石油ストーブ等の暖房機器の取り扱いでございます。給油した後のキャップがきちんと閉まっているか確認してください、また決められた種類の燃料を使用するようにしましょう、意外と自宅で農機具用のガソリンと灯油を保管をしていて、間違ってガソリンをストーブに使ってしまって火災をとなった事例があります。
過去にそんなニュースね、聞いたような覚えもありますね、ということは灯油だったら火災にはならないですか。
そうとは限らないですね。
限らないですか、
でもったいないからといって、古い灯油を使うと、異常燃焼の原因となることがあるので、控えてください、またこれ石油ストーブの芯の部分に、この古い灯油ですと不純物がついて、芯が下がらなくなったり消火できなくなることがあるんです。
そうなんですね、その古い灯油というのは見た目でわかるんでしょうか。
本来灯油というのは透明な液体なんですが、黄色に変色したり 酸っぱい匂いがすることがあるんです。
そうなんですね、
はい、
分かりました。古い灯油はどうすればいいですか。じゃあ使わないようにして、はい、
これ購入した場所やガソリンスタンドに一度お問い合わせいただいて、ね、回収してくださる確認してからお持ちいただきますと、
はい
はい、回収していただけることが多いです。
あ、そうなんですね、はい、やっぱりこの暖房機器っていうのは注意が必要ですね、
はい、
うん、
冬場の暖房機器が原因の火災は残念ながら毎年行ってますね。
毎年起きてます、ね、はい、
洗濯物を乾かそうとして、はい、ストーブの上に干して、はい、落下して火災となるケース、
はい
はい、また周辺に燃えやすいものを置かないことなども大切ですね、
はいはい、濡れてる時はねちゃんとこう重さでぶら下がってくるんですけど、乾くとひらひらして、はい、
そうですね、
落ちてしまうということでね、はい、ぜひ皆さんもお気をつけいただきたいと思います、
はい。
で最後に年末警戒の実施内容も合わせてご紹介ください、
はい、市内全域で消防団消防署による防火広報を実施しております、
はい、
さらに消防団の警戒は火災や災害が起きた際にすぐに出動できるように12月26日日曜日から12月30日木曜日までの5日間、
はい、
各消防団器具庫に待機し警戒体制を実施しています、
はい
はい、サンダーファイヤーレディスについても JR 三田駅にてチラシやティッシュを配って防火の啓発活動を実施します。無論この警戒時は消防団員のマスク着用や検温、手指の消毒を徹底し、コロナ対策もしっかり心がけて警戒活動に従事します、
はい、寒い中ですけどよろしくお願いいたします。
それ
では最後にメッセージお願いします、
はい、市民の皆様も年末の慌ただしい時期となりますが、火の取り扱いには十分注意していただき、火災を起こさないようにしましょう。またいざという時のために自宅の天井についている住宅用火災警報器の点検をしてください。ボタンや紐を引っ張って簡単に点検できます。またホームセンター等で販売している住宅用の消火器があります。大きな赤い消火器ではなくスプレー缶のようなタイプですので、一家に1本準備をしておきましょう。私たちファイヤーレディスも来年1月に10周年を迎えます。
そうなんですね、はい、
それを受けてではないですが、
はい、
今期4人の大学生が入団してくれることになりました。班員12名、力を合わせて新たな活動も広げていけたらと思います。よろしくお願いします、
はい、楽しみにしております。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
後半の方は三田市消防団女性班片岡さんにお話を伺ってまいりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
この時間はこちら三田市消防本部をお送りしました。こちら三田市消防本部では火災、救急状況と注意点、またタイムリーな話題ご紹介いただきます。皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください。次は12月23日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。